の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
梅仙人が、テレビに先日出演されたっていうお話を聞いたんですけども取材からその出演までのお話を聞かせてください。
はい、ね、なんて言っていいかな、おちょこちょいって言うから出るのが好きって言われたら、それも年々出てるんですよね、なんなりかんなりと。
そうです、
去年はね、うん、全国の内容、その前はなんとか熱中症のやつとかって、時々村へ来ると仙人がおるよっていうわけでこうサジ投げてくるみたいな気配なんですね、うん、梅の産地へ来るとね、
うん、
まあ、それはそれでお役に立てばいいけども、ね、僕のこの喋りがね、方言と、
はい、
ダジルゼドのその発音の区別が同金とかさ、
そうですよね、こちらの方言えないです
ね。そうそう、パソコンで押したらですね、電気で出てきたら、電話出てきたら出てこないとかね、パズルやるみたいに置いといて、おお、うまく出た出たっていうような、そういう、だから自信がなくて、言葉とか言葉遣いに小学高学年用だ全国で見るのためにってわけで、きちっとやらないと許してくれないですね。なんともなく、なんともなくやロボットがしゃべるみたいな言葉になってしまいましたね。もうまあ、これは取材はもう僕はお断りやちゅうことで、思っとったけども、今年またそういう話が来たから、後ろから応援しますけども、前面は出ないことで言って、そうやって結構ですやということで、結構うまくこう乗ってですな、でそのつもりだったやつがとうとう出てしまって、出てしまったら今度は結構出たというふうな感じになりましてね、まあ人から見ればあら出るのが好きな男だということで、まあどなたがどういうふうに言われると構わんのだけども、まあそんなことで先日もですね、炭をご飯の上に、白米のご飯の上に、焼き梅のこう振りかけて、それで食べて、お茶漬けにして食べるところをこう写真に出たりですね、山小屋で山小屋まで撮ってみたりですね、まあいろいろとそのテレビ出るまでの間のいろいろ下準備っていうのは、いつでもそうですけども、何日間は裏付けとかね、打ち合わせとかっていうのがありましてね、まあ、物好きでなかったらこれはできないそんなんだったんですね。
メインは梅の黒焼きだったんですか。
ですね、まあ、いろんなどの報道関係でもそうだろうと思うけども、前には熱中症のことで、
はい、
やってきたって、で今度は梅の歴史っていうのをやってきたって、一つのテーマを絞ってくるんですね、
はい、
で今度はなんか梅のどういうふうに私は考えない知らないんだけども、梅の炭を、
はいはい、
食べるということは、その毒素とかバクテリアとか匂いとか、それも引きつけるということもある程度大学私では意味があるという、食べる活性炭という意味でもヨーロッパでもやってるということの裏付けがあるから、そういうことを一つのメインにしたんだろうと思うんですけどね。
そうです、
女の人のそのハンドバッグの中に匂い消しの紙とかね、梅の種をですね、黒焼きにしてですね、でそれを紙の繊維と織り交ぜて、で紙に仕上げましてですね、ハンドバッグの裏へ入れるとか、あるいは袋を入れるとかして、悪臭の匂いを吸い付けるという、そういう貝も製品も出ているという、あるいは帽子とかワイシャツとか、そういうものの繊維の中へ織り込んでるというようなこともして、だいたい先日は炭、梅の利用の仕方の炭という形がメインにどうやらなったみたいな感じですね。だからまあ使い方にもいろいろあるという、だから前にそれ仙人にはカレー酒がなんとかとかとかと言われた、そういう意味では冷蔵庫の中入れても、そのいろんな匂いを消すのに昔から冷蔵庫入れてる、トイレの中へも備長炭じゃなしに、あれは黒ずみですけども、あれ入れたり、そんなことっていうのを裏付けがやっぱり前にありますから、みんなもその夏バテに、ということで、今回はそういう炭のですね、話だったように思うんですよ。それは向こうのね、会社の方の 報道関係のそれだったと思うんですけどね。
うん、その後の反響っていうのはどうですか、う
ん、時々ですね、私はもう何言わなかったんですよ。大学出たがりやと言われるのはあんまり付加価値の高くなるもんじゃないし、おちょこちょいに70になってまたおちょこちょいかということになってもこれもつらいから黙って、そうすると6時、7時前だったからちょうど出勤前とか、
うん、
ご飯の食べる時にみんな見たから、大阪としてもおいおいおいおい1000人出てるでとかいうことでみんな見たってことでわーっと電話来てましたけどね、うん、はいはいまた出ましたです、わっきつからね、いう話で、でその本当にそしたらその専門家ってのは偉いもんですね、炭の気候、黒焼きにすると、
うん、
炭そのものに気候にすごく細かい穴が無数にできるんですね。だから水の中に入れると汚れを消すとか、
はい、
濁った水の中に入れるといいとか、あるいはその匂いのあるところに炭を袋を入れておると匂いが消すとかっていう、そういうことっていうのは裏付けされる。水道水でも汲んできた水の中に入れると、
はいはい、
その気泡の中にあのちっちゃい穴の中にたくさんのゴミが吸い付けられるということで水が澄むということは今までも入れてたんですけども、
うん、
そういうことをね、写真でですね、顕微鏡で拡大したものをこうパッと広げてですね、
うん、
いかにだからその悪臭とかウイルスとかそういうバクテリアとかを吸い付ける力があるということを、えらいもんですな、やっぱりこの百姓の仙人が言うんと違って、天下の何々大学の何々先生っていうとやっぱり裏付けみたいなのがあるんですな。僕なんかいくら言うてもあれは仙人の言うこっちゃえ知り合えっていうようなことやけども、みんなうーってこうね、あの声でも変わるっていう。しかしまあだから仙人は元気なんでしょっていう、
うん、
これはもう完全に本当にお墨付きをもらったみたいなもんでね。
そうですね、
だからありがたいでね、じゃあ それをいいことに背中へビデオぶら下げて、
うん、
原稿関係に行こうかなとかね、
うん、
あれがダメならこれがこっちの方がっていう、これはもう知恵の戦いですわな。
そうですね、
まあ、そういうことをやろうかなと思って、そうか本当になるかどうか分かんないけど、
うん、
息だけは持ってるんですね。
でもその黒焼きについてこのラジオでも散々話してきましたけど、あれですね、
う
ん、まあ、前回も放射能についての話の時にね、うんうん、何かの役に立てばなっていうお話、
それだから僕はあんまり詳しいことは分からないけども、
うん、
今世界の知恵を集めて、
うん、
原発の放射能のセシウムとかストロンチウムとかを取るのに、はい、機械を動かしてるのに案外もっと近代的なものを使ってるんかなと思って、デオライトなんですよ。
うん、はいはい、
だから海に沈めてるもデオライトの石なんですよ。
そうですね、
だからあれは今のその泥みたいなもんなんだけども、
うん、
吸着する力があるんですね。だから炭も同じように、
うん、
放射能とかそういうものを体の中に入ってるものをデオライトは食べられませんからね、あれ、
はい、
だからそれを炭を入れて食べたらいいんじゃないかというふうな話がですね、
うん、
あちらこちらでこう出てるみたいですね。
そうです、
だから僕もそうだろうと思うんですよ。だからこの難しいもんでそうだとは僕も余裕いらないし、
うん、
けども腸の中の早くものを引き出してくるとか不純物とか毒素とかヘゾロの状態の腸の中のやつをきれいにさっぱりさすという意味では、
うん、
炭が非常にいい炭で食べる活性炭ってあるんだったとしたら、
うん、
それは一つの一理があるんじゃないかなっていう。
そうですよ
ね。
その黒焼きっていうのは梅仙人以外に作られてる方っていらっしゃるんですか？
やっぱりあちらこちらにあるらしいんですよ。
うん、
本流の本当の本流は月ヶ瀬に、
うん、
昔そのウバイって言って、
はい、
中国の遣隋使に聖徳太子がこれはいいって言うんで万能に効くって言って、うん、製薬院へ掘り込んだ、それがまあ元々の元祖なんだけども、
はい、
しかしなかなか生梅を処理するというのはなかなか難しいんで、
うん、
塩漬けした3年ものの塩の枯れたものを焼くということを、それを形を変えてやってるんだけども、
うん、
だからあちらこちらでは全国ではやってるんだけど影が薄いですね。あれがですね、黄色とか白とかですな、
うん、
ちょっとこうピンク色みたいなもんだったらいいですけど、真っ黒系の毛でしょあれ。
そうですね、
はい、だからそして単価的にも安いですから、
うん、
やっぱ高くないと効くように思わないですね。
はい、
だからね、今ね、胃腸の弱い人とかね、
うん、
胃の弱い人とか胃の伝導の弱い人とかね、あるいは あの逆流性胃炎って胸上げするのに、はい、これはもう適面ね、はい、半時間待たなくたって効果消えるんですよ、
うん、
だけどね、こう自分でね言いながらね、安いとダメですな、やっぱり。安いとき、ランの鉢でも上げたら、安いものただ上げたら、出す掘ってしまうんで、高いの買うと、女の人のカバンですな、ベスチャかゼスチャか知らないけど、あのカバンみたいな、天下の名物だって、何十万も何百万も、大事にしてもじゃないですか。
そうです。
入れる袋だったら、缶袋も同じことなんですよ。価値観から、先の価値観から、先ほどの価値観からの話じゃないけども。だから、やっぱり値段がそこそこあるっていうことは、物を大事にするし、値打ちあるように見える。だから僕のはもう、やるは持って帰れよっていう形でやってるもんだから。しかしこれはいいんですけどね、僕も5年ほどやってますんで ね、まあまあ、それはもうその人のご縁、ご縁がなければご縁なき者は去るでね、縁があれば何時でも一緒にあるし、縁なかったら途中で別れるし、まあ、そんなもんちゃいます。
でもやっぱりあれですね、私も昔はブランド好きでしたけど、やっぱり最近思います、やっぱりお金と か、なんていうの、価値っていうのはそこじゃないみたいな、うんうんうん、ね、本当にいいものはいいですもんね。
そうそう、だからそれの良さをブランドもんは、縫い目もきちっとしてるし、
うん、
革も質もいいよ、
うん、
あれもデザインもいいよっていうんで、そこで見るんならいいけども、
うん、
いいということだけの評価して、中身の評価をせんと、みんながいいっちゅうから俺もいいんだという見方でこうやるとですな、
う
ん、
そうです、
しんどいんじゃないかなっていう気はね、まあ、僕自分自身は知ってるんですけどね。だからまあ黒いというのが、梅の黒焼き、梅がピンク色か薄赤色にならんから、うん、お医者さんからくれる白い子になったらまたまた違うんやかなと思いながらね、このいいものがみんながわからんちゅうのはご縁ないんかな。わしが僕言うたことあるんですよ、俺男前はいいけど、俺とそうったら一生得やでって若い時にモテない自分に女の子とか言ってたそして先日出会ってね、何十年ぶりに出会ったら、あんたの言われる通り私も旦那早く死にましたって、あんたは長生きするねって、そんなもんですよ。だから悔やむこともなし、何もすることもなし、その時に出会った時に、あ、いいなと思うのはその人の持ってる運、運とちゃうかな。だから案外安くて野球目にやってる夏バテとか今の熱中症とかっていう時に、体がまた後でも話しますけども、非常に大きな中身がその中にあるということをできたら知ってもらいたいんだけども、それ言うのがちょっとこう、なんていうの、遠慮しますから、今度は仙人として厚かましく今度は言わせてもらおうかなと思ってるんですけどね。
ぜひぜひまた聞かせてください、はい、ありがとうございます、はい、いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。